秋と
葉山の
カラフルサプリメント。
皆さんこんにちは、滝美穂です。
こんにちは、葉山ひろみです。カラフルサプリメントは気軽に聞けるラジオドラマで、皆様の心の栄養をちょこっとだけでも補えればいいなというのを目標にお送りしております。
はい
はい、夏そろそろ本番ですね。そろそろ梅雨明けですかね。
ねえ、梅雨明けって言ってましたよ。
うん、
うん、
そしたらもう夏ですよ。
夏ですよ、 ですよ。うん、
はあ、まあ今日はまだマシでよかったね。
うん、
締め切って録音するのにもなんとかなる範囲で。
うんうん
うん、次だ、問題は次だよ。
8月
?9 月だよ。
9月、あー9月ね。
9月だよ。
残暑、
残暑がもわーですよ。
まあその前に8月がありますね。
8月、
真夏ってことですね。
真夏だね。
真夏といえば、
真夏といえば
ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアハヤモエさん、ハッピーバースデートゥーユーってなわけで、
ありがとうございます。
ね、全然プールとか潰しましたけど、
あ、なんか出てくるの、
ボソボソボソボソ。そしてずっと常温に置いてたからあれだけど、
マジでか。おめでとうございます。
は
ーい、わーい、なんだなんだ、開けて、
ボソボソボソボソ
開けちゃうよ。
どうぞどうぞ。
どっから開けるの。あ、ビリビリビリってやっちゃうよ、もう。
うん、
ドドドン、あ、
ちょっと溶けてるかも。キャッキャッキャ
ッ、何このちょっと可愛らしいケーキ。
はい、斜面、はい、斜面、
いちごがじゅれてる。そして録音中だったので携帯の電源が落ちている。
あ、私もだ。
取れた。ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
よかった。
甘いものは、うん、牛負けた、
うん、
うまかった、
うん、
牛負けた、
うん、
そういうことか。
そういうこと。
分かるまでに時間かかりました。
いや、いいですな、甘いものはね。
そうですそうです、幸せ幸せ。
お腹いっぱいになったところで、
はい、
本編参りましょうか。
はい、
本日の作品は、
うん、
早川風さんの大曲時の黒猫です。どうぞごゆっくりお聞きください。
ママね、これからラジオ聞くの。
ねえ、今日ね、
ひろちゃん、後でね。
ねえ、ママ。
静かにしてて。ラジオには聞いてはいけない音がある。
聞いて。
キラーチューニング2、近日公開。
カラフルサプリメント。
夕焼けは嫌い。猫も嫌い。でも自分自身が一番嫌い。
大曲時、それは一日が終わろうとする夕暮れ時。昼であって昼でなく、夜であって夜でなく、二つの時が交わり歪みが生まれる時間。私が私となれるのもこのわずかな時間しかありません。あとはもう一つ条件が揃えば 人の前に現れることができるのですがね。
大曲どきの黒猫。作、早川風。
私は毎月この日は絶対に公園のベンチに座ってこの時間を過ごしている。何のために？それはもう自分でもわからなかった。
ゆりちゃん！
思い出す母の声、記憶の彼方、忘れたくても忘れられない、うん、忘れちゃいけない声。最近写真の中の母にだんだん似てきたと言われるようになった。カバンから母の形見の手鏡を出して覗き込む。写真の中の母は優しく微笑んでいる。でも私は、私の顔には何もない。
こんにちは。
あなたいつの間に隣に座って。
いやだな、ずっと座ってたじゃないですか。
え、だってさっきまで隣にいたのは
私がいたでしょ。ずっと
バカ言わないでよ。ここにいたのは黒猫。
そう、私は黒猫です。あなたのおかげで久々に人の姿になれました。やっぱりこの姿はいいですね。人と会話もできますし。
何言ってるの？
猫のままだと人ではないものとしか会話ができなくて、それも楽しいっちゃ楽しいんですが、たまには人と話したいじゃないですか。
頭おかしいんじゃないの？あんた。
あんたじゃなくて黒猫ですよ。
私冗談に付き合えるほど暇じゃないから、あっち行ってくれる？
暇じゃないんですか？座ってるだけのように見えますが。
うるさいな、話したくないって言ってんの。
まあまあ、そう言わずに。
変質者だって、警察呼ぶよ。
お好きにどうぞ。ただ私の姿はあなたにしか見えないので、警察から変に思われるのはあなたですよ。
え？
おう、ちょうどいい。地面をよく見てごらんなさい。あるはずのものがないでしょ。
影がない。
この時間、私という存在を必要としていて、かつ私が人の姿になれるものを持っている人にしか私の姿は見えませんし、会話することだってできませんからね。
何？どういうことなの？
まあいいじゃありませんか。人生不思議体験の一つや二つあった方が面白いでしょ。
自称黒猫はそう言って笑う。気味悪い。でもそれすらもどうでもいいやと思う自分もいた。
いい鏡ですね。
え？
とても綺麗な力が宿ってますね、その鏡。
鏡が、え？何？
ご存知ないですか？鏡には霊力が宿るって。日本では昔から伝えられてるはずですけど。
聞いたことない。
時代の流れですかね。それも仕方ないのかな。近頃じゃ綺麗な力の宿っている鏡も少なくなりましたし。
それがどうかしたの？
私が人の姿に戻るためには鏡の力が必要なんですよ。あなたの鏡のおかげで 私が今ここにいるというわけです。
へ
え、嘘なんかじゃありませんよ。私は真実しか言いませんからね。
これ母の形見なの。
そのようですね。
わかるの？
ええ、これはお母様があなたのお父様と結婚するときにあなたのおばあ様から嫁入り道具として譲り受けたものです。代々大切に受け継がれてきたんですね。幸せな鏡だな。だからこんなに綺麗な木で満ちてるんだ。
今は私なんかが持ち主だけどね。
あなたが結婚して娘さんに恵まれるまで大切にしてくださいよ。こんなに綺麗な鏡はめったにありませんよ。
結婚、その時まで私が生きていればね。
ご心配なく、私がいますから。
はあ？
死にたいって思ってるんでしょ。あなたはずっとこの公園に通ってる。その度に強く思っていましたね。死にたい、死にたいと。
そんなことまでわかるの？
私を必要としている人は大抵そういう人ですからね。
あなた何者なの？
私はただの黒猫ですよ。でも悲しいことに、人は私を死神と呼ぶことが多いかな。
死神って会話できるんだ。
だから私はごく普通の黒猫なんですよ。ただ私の役目っていうか、仕事と持っている力ゆえにそういう呼ばれ方をするんでしょうね。
あなたの仕事って？
大曲どき、死にたいと思う人間、そして力の宿る鏡。条件が揃って初めて私は人の前に現れることができるんですよ。その人間の願いを叶えるために。
願い？
だから死神って呼ばれちゃうんですよね。死にたいと思う人間としか出会えないのに、その人間が何を望むかなんて決まってるじゃないですか。まったく、なんでこんな仕事なんだか。
じゃあ私が死にたいって言ったら叶えてくれるってこと？
そうなりますね。死を与えることは結構簡単ですから。でもちゃんと理由は聞かせていただきますよ。
話さなきゃいけないの？
鏡は人の姿を映すものですが、実はそれだけじゃない。過去の記憶だったり、人の心の奥底までも映している。私はそんな鏡の力を操ることができるんですよ。
あ、鏡が光って。
もしあなたが死にたいと願うのなら、その訳を見せてもらいましょうか。
ゆりちゃん、もうそろそろご飯の時間だから帰りましょう。
え、お母さん？
まだ遊びたいの？しょうがないわね。じゃあ、あと少しだけよ。
あれは、あれは、私？
小さい頃のあなたは、笑顔がまぶしくて、実に可愛らしい。あなたの死にたい理由は、こんな過去にまで遡るんですか？
お母さん、お母さん。
優しそうなお母様ですね。
ゆりちゃん、お砂場で何作ってるの？そう、カレー作ってるの。美味しそうね。
優しかった。いつも優しかったよ。
喉乾いたの？じゃあお茶持ってきてあげるから、ここにいてね。お茶を飲んで、お砂のカレー食べて、お片付けしたら帰りましょう。
ダメ！
したんです？
いや、見たくない。
どうしました？
私、この後お母さんを殺しちゃうの。
ほう、殺す？
私、
そうね、お母さんの言うことを聞いてくれなかったわね。ここにいてねって言ったのに。
お母さん、
お砂場でカレーを作っていたのに、どうしてあのちょっとの時間で公園から出て行ったの？
ごめんなさい、ごめんなさい。
あなたが車道に出て行かなければあんな事故は起きなかったわね。
私が気をつけてれば、私が猫を追いかけなければ、
私はあなたをかばって死なずに済んだ。
私のせい、全部私のせい。
そう、全部あなたが言うことを聞かなかったせい。
ごめんなさい。私のせいでお母さんは
まだ小さいあなたを一人で育てなきゃいけなくなって、お父さん大変だったでしょうね。あなたのせいで。
つらかった。誰も私を責めないのがつらかった。私が全部悪かったのに。
だから死にたいと思ってるんですか？
そうよ、だから死にたいの。私は人殺しなのに、生きてる価値なんてないのに。
あなたは生きることがそんなに辛いですか？あなたは生きる価値がないんですか？
人殺しだよ。お母さん殺しちゃったんだよ。生きる価値なんてないでしょ。
生きる意味すらも見つけられないんですか？
生きる意味？
罪を背負って生きるのも一つの生き方です。それに意味を見出すも見出さないもあなた次第。あなたは本当に死にたいんですか？
私を殺したあなたなんて死んでしまえばいい。
ごめんなさい。お母さん、許して、許して。
許さない、絶対に許さない。
死ぬから、私死ぬから、許して。
少しいじめすぎてしまいましたかね。落ち着いてください。困りましたね。私は泣いている女性というものが何よりも苦手だというのに。いじめたのは私と言えなくもないですから、これでも罪悪感が残るんですよ。ご存知でしたか？鏡って不思議なものなんですよ。あなたの手鏡だと分かりにくいでしょうから、大きな姿見を見てみましょうか。
鏡、
特別ですよ。普段ここまでサービスなんてしないんですから。さて、今あなたの目の前にある鏡には何が映っていますか？
ひどい顔した私。
そうですね。さあ、涙を拭いてください。ハンカチをどうぞ。今あなたが右手で受け取ったハンカチ、鏡の中のあなたはどちらで持っていますか？
左。
現実のあなたとは左右が逆でしょ。鏡というのは決して自分の真実をそのまま映し出すわけではないんです。この世界も現実とは逆を映しているんですよ。
逆？
言うなれば、すべてが正反対の世界。
正反対？
そうですよ。今あなたは正反対の世界にいるんです。あなたの過去の記憶と現在の思いとが作り出した幻影の世界と言ってもいい。あなたのお母様はいつも優しかったんじゃなかったんですか？
そう、優しかった。
思い出したようですね。
さっきのお母さんは？
鏡の世界でのお母様です。あなたが聞いたお母様の言葉は真実ではない。
でも私を許さないって。
それはあなたが作り出した死にたい理由に過ぎない。自分が死ぬから許してとあなたは言いましたね。
うん。
あなたはお母様を死なせてしまった自分が許せなかった。寂しくて辛くてたまらないのに罰が与えられないから、いつまでも罪の意識から逃れられない。
死んだら許してくれるとも思ってないんだけど、でも生きていていいと思えないんだもん。
あなたは死にたいと思ってるわけじゃない。死ななければいけないと思ってるだけ。違いますか？
そうかもしれない。
はい、これで一つ答えが出ましたね。
答え？
あなたは死を望んでいるわけではないということです。あなたの望みは許されることだ。
無理だよ。だってお母さんは死んじゃってる。
無理かどうかはあなたの持っている鏡の力次第ですね。今度は真実を見てみましょう。
真実？
姿見を背にしてあなたの手鏡を覗いてみてください。今度は真実が見えますよ。
ゆりちゃん、どうして泣いているの？
お母さん、
死にたいなんて思っちゃダメ。こっちに来るのはまだ早すぎるでしょ。
だって私はお母さんを。
あの事故はゆりちゃんのせいじゃないのよ。まだ小さいあなたから目を離したのはお母さんなんだから。
だって私が猫を見つけて追いかけなければ、公園の外に出なければお母さんは死なずに済んだのに。
ゆりちゃんは猫が大好きだものね。動物が好きな優しい子、お母さんが一番よく知ってるのよ。
ごめんなさい、ごめんなさい、お母さん。
ねえゆりちゃん、覚えてる？ゆりちゃんはお母さんのことも大好きだっていっぱい言ってくれたわね。お母さんもゆりちゃんのこと大好きよっていっぱい言ったのよ。
うん、覚えてる。
よかった。忘れられてたらそれこそお母さん悲しくて泣いちゃう。だからね、ゆりちゃん、私はあなたを守れて嬉しいのよ。
え？
大好きな大好きなあなたの大切な大切な命だもの。守ることができて嬉しいの。
嬉しい？
でもゆりちゃんは優しいから。私が死んでしまったせいでずっと苦しんできたんだね。ごめんね、死んじゃってごめんね。
なんでお母さんが謝るの？
ゆりちゃんにもっといろんなことを教えてあげたかった。お勉強もお料理やお裁縫なんかも。
大きくなったあなたと買い物したり、好きな子のお話なんかもして、あなたをいっぱい愛して育ててあげたかった。
お母さん、
短い間しか一緒にいることできなかったけど、何もあなたにしてあげられなかったけど、でも忘れないで、私はゆりちゃんが大好きだから。
私は悪いことした私が死ねばよかったってずっと思ってた。大好きなお母さんを死なせちゃってごめんなさいってずっとずっと謝りたかった。
子供が親より先に死ぬっていうのはね、逆縁の不幸って言って、親にとってとってもとっても辛くて悲しいことなのよ。ゆりちゃんが死ななくて本当によかった、心からそう思ってる。これで少しは母親らしくあなたに教えることができたかしら。
私、生きていていいの？
もちろんよ。生きて幸せになってちょうだい。生きる喜びを知ってほしいの。
生きる喜び？
私はね、ゆりちゃん、お父さんと結婚してあなたを産んであなたを育てることができて、あなたと出会えてとても幸せだった。あなたを守って死んだことも何一つ後悔なんてしてないの。
お母さん、
私は人よりは短い人生だったかもしれない、でも生きる喜びをお父さんに、そしてゆりちゃんに教えてもらった。とてもとても幸せだったのよ。だからあなたも幸せになってちょうだい。
お母さん、
ゆりちゃん大好きよ。
ゆりさんの願いは叶えられ、現実に戻りました。これでよかったんですよね、リエコさん。
ええ、ありがとう、黒猫さん。
私は私の仕事をしただけですよ。強いて言えば、あの鏡のおかげじゃないですかね。
あの子があれを持っていてくれてよかった。
それもすべて運命。リエコさんがあの日死ぬことも、ゆりさんがこれから生きていくことも。
嘘つきね。
嘘？私は真実しか言いませんよ。
あの日死ぬ運命だったのはあの子だと言ったじゃないの。
おや？私そんなこと言いましたっけ？
鏡の力で私の願いを叶えてくれた時に、確かにそう言ってたわよ。
あれ？そうでしたっけ？所詮私は鏡の力を使うただの黒猫ですからね。正反対のことを言ってしまっても仕方ないじゃありませんか。それくらい多めに見てくださいよ。リエコさんの願いもユリさんの願いもちゃんと叶えたんですから。
そうね、本当にありがとう。
私は毎月この日は絶対に公園のベンチに座ってこの時間を過ごしている。何のために？ 今は私も笑えてるよ、毎日を頑張って生きてるよってお母さんに報告するために。
ただいまの出演、
ゆり、滝美穂、
黒猫、母理恵子、葉山ひろみ
でお送りしました。
いかがでしたでしょうか。大曲どきの黒猫でした。
はい、
はい、
お疲れ様でした。早川風さん、
はい、
2回目ですね。
2回目ですよ。
おお皆さん覚えてますか。
夏の海で会いましょう
です ね。
いい作品でした。あれも夏だったってことかな。じゃん、
はあ、そうです ね。あれもちょっとお亡くなりになったお話でしたね。
そういえばそうだね。
いやでもいいお話でありがとうございます。
ありがとうございます。
お世話になっております。
またよろしくお願いします。
お願いします
ずうずうしったらあれしね。
いいものはどんどんやりたいんでは
い、では次ですね。次は9月の28日の予定です。
はい、
どうぞお楽しみに。それまで夏バテなどに気をつけて、
はい、
元気で
美味しいもの食べて元気で待っててください。
はい、
それでは本日のお相手は滝美穂と
葉山ひろみでした。明日のあなたに
カラフルサプリー。